はい、今夜のゲストは青山学院大学教授の福岡真一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
福岡さんといえばね、ちょっと前は、もうお塩を食べても安心か、はい、というのをお書きになりましたね、文春新書でしたね。
そうですね。
それからプリオン説は本当かと、
はい、
これは講談社ブルーバックスでしたよね。まあ、どちらかというと、なんていうのかな、もちろん、もうお塩食べても安心かというのにも動的平衡論というのが出てきたんだけれど、まあ、なんていうか状況論的というかな、どちらかというとこうあんまりこう本丸じゃないところからこう攻めてこられたような気がするんだ。いよいよこれは生物と無生物の間、先ほども紹介しましたけど、今売れに売れている本ですね。特に内容のこう大体売れる本っていうのは内容がないんですけれど、その中では内容がめちゃくちゃ濃いと、しかも売れているという本なんです、ということなんですけれども、これは本丸という感じですか。
そうですね、まあ、私は日米間 の, その牛肉問題、うん、まあ、狂牛病問題の最中に、まあ、もともと狂牛病の生物学的な研究をしていたので、発言しているうちになんとなく論客というか慎重派の代表みたいになってしまいましたけれども、うん、まあ、それは本当は本業ではなくてですね、うん、私自身 の, そのずっと考えていたことは、生命とは一体どういうものなのか、うん、これをできるだけ分かりやすい言葉にしたいというのが一つのテーマだったわけですね、うん、それを、まあ、今私が手持ちのカードを、詰め込んだ本がこれでございます。
なるほど。生きるっていうかね、まあ、生命という概念がどういう形で出てきたかっていろいろもあるんだけれど、はい、生きるっていうこと、昔から太古の昔からいろいろな宗教家や哲学者が考えてきたわけですよね。そうですね。で、近代に至って、まあ、生命という概念がこうそういうさまざまな施策の中から析出してきて、科学的にこれを解明しようという流れが出てきた。この流れってどういうものなんですか、もともとは。
そうですね、まあ、生命とは何かっていうのは永遠の人類のテーマですよね、うん、ですから生物学をするというのも結局自分自身がなぜ生きてるか、いかに生きてるかっていうのを答えたいから研究してるわけですね、うん。で、まあ、それはアリストテレスや、プラトンの昔からずっと語られ続け、考えられ続けてたことなんですけれども、20世紀は、まあ、分子生物学の時代ということで、うん、生命をミクロなレベルから解明しようという大きな流れが勃興した時ですね、うん、で、その一つのエポックは1953年に、DNA が二重らせん構造しているということが、うん、発表された。
ワトソン・クリックですね。
その通りですね。で、彼らはその非常に美しい構造として、DNA というものがこうらせん構造、互いに絡まり合ったらせん構造をしているということを発表したわけです、うん、で、その発見が素晴らしかったのはなぜかというと、構造が美しいというのはもちろんなんですが、そこには、DNA というのはポジフィルムとネガフィルムが絡まり合っているような構造をしていて、うんうん、それは2つに分かれるとポジがネガを、ネガがポジを作って DNA 自身が自分自身を複製できるっていう、機能を構造が担保している、そういうことを一挙に明らかにできたというところが、うんうん、この発見の非常に素晴らしかったところなんです、うんうん、で、同時にそのことをもとに生命というのが定義されたわけですね、うん、それは生命とは自己複製できる仕組みであるという定義がその時に、まあ、生み落とされたわけですね、うん、それ以降ずっとその、生命というものがその定義のもとで研究されて、その自己複製のために必要な部品などが明らかになっていった。でも、その前史としては、デカルトみたいな人たちが生命というのは、どちらかというと機械仕掛けになっているという、うん、まあ、機械論というものがあって、それに実際形を与えたのが DNA の発見、うん、ということで現在私たちが、生命を見るときに機械論的な自己複製システムだというものが知らず知らずのうちに非常に浸透しているわけですね、
うん、
その結果として例えば遺伝子組み換えをすればより良い生命体ができるんじゃないか、壊れた部品があれば取り替えればいいんじゃないか、 あるいはダメになったら再生すればいいんじゃないかというふうな、生命を機械として扱う潮流というものが、これだけ蔓延というか広まったわけですね、うん、でもその行き着く先にはいろいろな、壁というか閉塞感、あるいはこれで本当にいいのかっていうふうな、生命の仕組みというものに対する問い直しっていうのがまた出てきてるんじゃないかなと思いました。
なるほど。
そういう問題意識がこの本の中にあります。
DNA、まあ、ちょっとそこの部分と少し伺うと、詳しく伺うとして、DNA っていうのは一種のこう塩基の配列ですよね、
はい、
でそれがこの組み合わせがあって、それ組み合わせが決まっていて、これとこれがくっつくっていうふうに決まっていて、それがほどけると、その塩基の配列がこう二重らせんでなってるんだから、それがほどけると逆に別のものに転写されていくんで複製が行われていく、
そうです
ね、そういうことですよ、構造ですよね、
それは、まあ、相補的というんですけれども、DNA の二重らせんの一本ともう一本はちょうど鏡のイメージ、さっきポジとネガと言いましたけれども、共造関係になっていて、一方が定まればもう一方が自動的に決まるっていう対応関係でずっとこうはしごができてるわけですね、ですから複製することもできるし、ちょっと壊れても修復することができる、それが生命の永続性を、まあ、支えている、
構造を永続させている、
まあ、そうですね、構造というかそこに含まれている情報を、
情報ですね、情報を、つまりそれが例えば普通の鉱物とか、この物質、いわゆるものですよね、無生物とは違う部分だというふうなのが、その分子生物学の、まあ、分子機械であるという方が、のが今の通説、大体通説に近いものと、
まあ、これ
はということですね、
一種の、まあ、思考というか思想でもある、
思想ですよね、生物と、ね、無生物の間のものっていうと、例えばね、私はよくずっと子供の頃からこう科学の本、生物学のというなんか読んだり SF なんか読んだりして、よくわからないのはウイルスってあるじゃないですか。ウイルスっていうのは、あれはもう生きているのか生きていないのかっていうのはよくわからない部分があるんですけれど、これは生物なんですか。
これはまさに生物と無生物の間にたゆたっている不思議な、ものですけれども、これは生命をどう定義するかによって生物と見なせる場合もあるし、無生物としか考えられない場合もあるわけですね。
ウイルスって何ですか。
ウイルスというのは、タンパク質の殻に、閉じ込められた、DNA もしくは RNA なんです、だからそれだけ見ると物質なわけですね、でも生命というのが自己複製できる仕組みだというふうに定義すれば、ウイルスは自分自身を複製できます、自分では複製できないですけれども、
寄生した後、
私たちの体に寄生した後自分自身を複製できるわけです、
だから病気になったりするわけですよね。
そうですね、それが増えて、いろんな悪さをするから病気になるわけですね、そういう観点から見るとウイルスは紛れもなく生命体だし、DNA を持ってるわけですから、生命だというふうに定義する人たちもたくさんいるわけです。
ウイルスは進化しないんですか。
もちろんウイルスは DNA をこう複製していきますけれども、その途中で少しずつ読み間違いが起こるわけですね。
突然変異が起こるわけですね、
その時にそれが環境に対してより有利な変化であれば、例えば同じ宿主の中でより早く複製できるような、そういう偶然の変化がウイルスの DNA の中に起これば、そういうウイルスは選抜されていきますから、それはウイルスの進化と言えるわけですね、で実際それはインフルエンザのウイルスの型が毎年変わってワクチンがなかなか効かなくなったり、そういった現象として現れてるわけです。
あれは進化だと言っていいの。
そうですね、環境に対してある形質が選抜されるわけですから、ウイルスの進化と言えると思います、
そうすると、まああのあなたからするとトートロジカルに見えるかもしれないけれども、自己複製というメカニズムの中に進化というのは折りたたまれているはずなんだけれども、ちょっと素人目からするとね、自己複製をして進化を遂げる、やっぱ生物じゃないかと思ってしまうのはどうですか。
そうですね、だからその定義から言うとウイルスは生物なんです、でも、生物というのは単に自己複製するものとして必要十分条件として定義できるかっていう次の問いかけがあるわけですね、
あなたの考えだと結論先としておくと、必要条件であっても十分条件ではない、
そう思いますね、ですからその別の生命の、定義から考えればウイルスは生命とは呼べないんじゃないか。
その定義とは、
その定義とは生命とは 動的な平衡状態であるという定義なんです、うん、これはなかなか難しいんですけれども、うん、例えばその
動的っていうのは動く、敵とダイナミック
ですね。そうですね、動くっていうことですね。
動くってことですよね。
平行というのはパラレルじゃなくて、うん、バランスっていう方の平行なんです。
平行を取るという場合の平行ですね、
つまり生命というのはいつも動きながらも全体としてはバランスが取れている、そういうものだというふうに定義することもできるんです。
動くって何が動くんですか？
それは分子が動いているんです。私たちの体っていうのは何かこうカチッとした実体みたいに見えますけれども、うん、実はその緩く分子が集まったこうガス状のもんだっていうふうにも 見ることができるんです。
ある視点から見るとね。
そうですね。でこの視点っていうのは実は1953年の DNA の発見よりもさらに先立つ10年ぐらい前には分かっていたことなんですよ、うん、でもそれはその DNA の発見の後、ある意味で忘れ去られてしまった生命、科学の暴流に行ってしまった考え方なんですね、うん、それは、実はそのニューヨークにいたルドルフ・シェーンハイマーという人が行った実験によって明らかになったことなんです、
うん、どういう実験なんですか？
彼は食べた食べ物が、うん、食べ物っていうのは結局他の生物の体の一部なわけですよね、うん、肉にしろ魚にしろ植物にしろ、うん、でそれが食べた後、一体どこに行くかっていうのを分子のレベルで明らかにしようとしたわけです。普通はそれは燃やされて、
これあの食べたら消化されて栄養素になるんじゃないんですか？
そうですね、栄養素になって燃やされて、うん、二酸化炭素と水になって、うん、終わるというふうに普通は考えられますよね、うんうん、で彼も最初はだから食べ物っていうのはカロリーだから燃料となって燃やされて終わる、つまりガソリンに対するエンジンのようなものだ、あごめんなさい、エンジンに対するガソリンのようなものだというふうに、うん、予測したわけです、うん、そこで彼はその食べ物の、分子一つ一つにこう色をつけるっていうか標識をつけるっていう方法を編み出したんですね、うん、それは今の言葉で言うとアイソトープっていうんですけれども、うん、ちょっとそれは難しいんで分子レベルでこう色がついててそれを食べたらそれがずっとあと追っていける、そういう目印をつける、そういう技術を編み出したというふうに理解していただける、
まあ、マーカーをつけたという、ね、ということですよね。それで
それをネズミに食べさせたわけです、うん、それでそれがネズミの体の中のどこに行くかを調べたわけです、ね、うん、そうすると今食べた分子の半分以上は燃やされずにネズミの尻尾の先とか目の中とか脳の中骨の中ありとあらゆるところに散らばっていってそこでとどまったんですよ。
ほう。
でもその間ネズミの体重は1グラムも増えてなかったんです。
ほ
う。ということはどういうことかというと今食べた食べ物がネズミの体の一部になったのと同時にもともとネズミの体を作っていた分子が分解されて捨て去られたっていうことなんです。
体外に出た
ということですね。
置き換わったっていうことですね。
そうですね。それはまあ排泄されたり、それこそ燃やされたりすることですけれども、結局食べた食べ物の分子と自分の体の分子が置き換わったということですね、うん、で今度普通の食べ物を食べさせると先ほど、マーカーをつけた分子が今度はまた置き換わって外へ出ていくというふうに考えると、うん、私たちの体っていうのは自動車のエンジンのようなものじゃなくてエンジンそのものがガソリンに含まれているものと次々と置き換えられている、
うん、
でこれが1年も続けばですね、うん、今私たちの体を構成している原子も分子も全部入れ替わってしまって全てが外から来た分子と入れ替わってしまってるっていうわけです。
じゃあ私たちは1年後にはいないんだ
いないというか今私たち
構成要素はなくなってしまう、
構成しているその要素は、うん、置き換わってるわけです、
ね、うん、
でもその効果として生命体は今ここにあるわけです、
うん、
これが動的な平衡ということなんですよね。
動的っていうのは置き換わるっていうことなんですか、うん、
まあ、常に動いている、
動いてる
ってことですね、常に入れ替わっているということですね、ええ、
平行というのは、
平行というのは置き換わっても全体としては例えば人間なら人間、ネズミならネズミという一定の秩序を保っている、うん、そういう状態のことですよね、
うん、なるほど。それが生命の、
まあ、本質というか生命の定義としてはやっぱり忘れてはいけないことじゃないかなと思うわけなんです。
それがウイルスには当てはまらない、うん、
ない。ウイルスは、動的平行状態ないわけです。ウイルスは何も食べないし 何も排泄しない、つまりウイルスを構成している原子や分子はずっとそこにあるわけです、
うん、
そういう意味では生命の動的平衡状態はウイルスのその内部にはないわけですね、
うん、なんていうかな、こうある意味で分かりやすい、
ええ、そうなんです、
直感に、これはひょっとすると東洋人だけなのかもしれないけど、ええ、直感に反しない感じがするんですけれど、
そうですね、やっぱり私たちは生命を見たときにそこに儚さとか、
うん、
一回限りのものであるとかそういうものを 見て取るわけですよね、うん、それはやっぱりそこに流れがあるからなんですね、うん、だからその生命が動的平衡状態だという定義は別に新しいものでも何でもなくて、昔から私たちが知っていることなんですけれども、それを分子のレベルで明らかにしたのがシェーンハイマーの業績だと言えるわけですね、うん、
もう一つね、それ、はい、すごくこうすんなりと分かってしまってですね、こうその発見というのはどういうふうに、ね、意味を持つのかというのがつかめないんだ、例えばどういう意味を持つんですか、
そうですね、なぜじゃあ私たちの体は常にそういうふうな入れ替わりが起こってるかっていう観点から説明すると分かりやすいと思うんです、
うん、
もし自分たちが、できるだけ長く生きようと思えば、
うん、
工学的な機械論的な発想から考えれば、うん、全てのものをこう頑丈に作れば永続するわけですね、うん、ですからマンションなんかは、非常にこう緻密に設計して良い建材を作って綺麗なこうインテリジェントビルを建てるわけです、
うん、
でも20年も経てば大規模修繕をしないとマンションは成り立たないわけです、
そうですね、
それは全ての秩序あるものが、
うん、
永続できないという物理学的な法則に基づいてるわけです、
うんうん、
秩序あるものは崩れ、うん、綺麗に整頓された部屋はすぐに散らかり、
うん、
熱はあるものが冷え、
うん、
ピカピカ光ってるものは錆びる、
うん、
それがエントロピーの増大の法則という、この宇宙全体を支配している法則ですよね、
うん、ところが生命体はそういうエントロピーの法則にある意味では反して存在している、
そうですね、
うん、
人間は何も大規模修繕も何もしないのに80年ぐらいはメインテナンスフリーで秩序を保ち続けられるわけです、
うん、
これは頑丈にできてるからではなくて、うん、動的な平衡状態という方法を選んだからなんです、
うん、
で、動的な平衡状態はなぜエントロピーの法則に、対抗できるかというと、
うん、
エントロピーの法則によって秩序が崩れるよりも先回りして、
うん、
自らを崩して、
うん、
そして作り変える、
うん、
それを常に、エントロピーの増大の法則と競争で、
うん、
先回りして秩序を作り続けているから、
うん、
秩序が80年間も保たれるわけですね、うん、でもやがてその追いかけっこがエントロピー増大の法則によって追い抜かれた時に死を迎えるわけです、
うん、ね、機械論的な先ほどのこう分子機械として考えるんだったら、例えばその老化っていうのは、その複製、どんどん複製してコピーを作っていくから劣化しているから、それによって、この例えばがんができたり、いろいろなこう機能不全につながっていって死を迎えるというような、あるいはもっと違う立場だと DNA の中にこの複製の回数をカウントしている部分があって、
ええ、
それがこの結局最終的に死を迎えるような形になっているというような説があるんだ、これはじゃああなたの立場からするとちょっと違う、うん、
まあそれいずれもそういう側面は生命にあると思います、
うん、
酸化が蓄積されるとか、ええ、複製がミスが蓄積していくとか、うん、でももう少し大きな視点に立てば、動的平衡のサイクルがエントロピー増大の法則によって追い越されるから人は老化し死を迎えると思います、
はい、なるほど、例えばそれはね、かつて先ほど BSE の話なんかした時に、なぜそのこの BSE は人間にとって脅威なのかという話をしましたよね、
はい、
それはやっぱり今の 分子が置き換わっていくという話というとに関係してるんですか、
うん、それは いろんな意味で関係はしているんですけれども、うん、実はもう一つ動的平衡っていうのは個体の中で営まれている生命現象とともに、うん、環境全体が分子が交換しながら全体として動的な平衡状態にあるっていうふうにも言えるわけですね。
あ、なるほど。
それは38億年かかって、うん、この地球環境が作り上げた、素晴らしい動的平衡状態で、生物はお互い食物連鎖網を通じて分子がある生物の胃袋から他の生物の胃袋に飛び移りながら全体としてはバランスを保っている、うん、だから草食動物は草を食べ、肉食動物は肉を食べ、ある種の昆虫は限られた植物しか食べない、そういう状態で全体の動的平衡が保たれているわけですね、
うんうん、
で
ごめんなさい、全体というのは地球を取り巻く環境全体ということですか？
地球上の生命現象全体の平衡状態ですね。ところが BSE はその草食動物である牛を早く肥育するために、肉食動物に変えてしまったわけですよね。でそれはその部分だけを見ると、牛を早く肥育するんで効率的だったわけですけれども、その結果本来は絶対に乗り移ってくるはずのない羊の病気が牛に乗り移ってきて、牛から今度は人に乗り移ってきた。つまり動的平衡を組み替えたことによってそこに新たな、まあ、短絡回路というかショートをするところができて、そこを通じて病原体が乗り移ってきたわけですね。そういう意味では BSE というのは動的平衡を、人間が、まあ、浅知恵で組み替えたことによってこれだけ地球上に、災難を広めてしまった病気というふうに、
人災ということですか？
そうですね。だから狂牛病は牛が狂った病気というよりは人が牛を狂わせた病気だと私は思います、うん、
それはやっぱり先ほどのおっしゃってるような動的平衡に基づく生命観というのがどちらかというと隅の方に追いやられてしまったということも原因としてある、
あると思いますね。その生命を捉えるときに、うん、やっぱり部分っていうのが常に幻想だっていうふうに私は思うわけです、うん、全体として、平衡状態を保っているわけですね。でもどうしても人間の思考というのは部分しか見えないわけです、うん、で部分を切り取ってその中で、効率化が上がればいいというふうなロジックに陥りがちなわけですよね。で、まあ、臓器移植なんていうのも、臓器というのは、パーツのように見えますけれども実は、血管や神経系を通じて全体とつながっているわけですよね。それを切り取って入れ替える、そういう部分という名の幻想と呼ぶべき思考に陥ると動的平衡に基づく生命観というのが見失われてしまうんじゃないかなと思います。
それ近代科学っていうのはね、今おっしゃったようなこの思考とは別の思考で、いわばこう局長だけをこう取り出して、そこを分析したり、捜査化可能性捜査化していったりするということがある種のこの何というかな流儀というか作法というかそういうものになってますよね。
そうですね、
そうじゃないと実はこの目に見えるような形での業績というような実績や業績を上げることができない、まあ、それはそれで分からなくはないんだけれども、これやっぱり歪んだどこか歪んだものなの。
そうですね、その部分をまあ、解像度を上げて何かを見るためにはどうしても視野が狭くなる、うん、それは仕方がないことで、そのことによって、新たに発見されたことというのは山ほどあるわけです、うん、そのことによって人類の、知識というのが豊かになった部分はたくさんあるんですが、それはやっぱりこういうふうになってるという記述することはできても、その範囲内で何かを操作すればそれはおかしな歪みをもたらしてしまうっていうのが、まあ、近代の、まあ、技術革新が持ってるある種の宿命ですよね。
根本的な問題ね、
ですから、うん、今私たちが直面しているいろいろな生命をめぐる諸問題がありますよね、うん、それはまあ倫理問題っていうふうに生命倫理の問題って語られてる部分もありますけれども、うん、実は今申し上げたような、うん、機械論的な思考のアイロというか、うん、その袋工事でもあるように思います。
なるほど。ちょっとまたその話は後でやるとしてね、この本のキーワードで動的平衡となんで相補性っていうこと、先ほどもDNA の説明をされ、はい、相補的というふうなことをおっしゃいましたけれども、 相補性って何なの？
うん、それは難しいんですけれども、うん、この本でも一つ、アナロジーというか、例え話を出したんです、はい、
これです ね、
そうですね、
これは熟装パズルですよね、
そうなんです、熟装パズルは大きなメーカーがありまして、そこが、面白いサービスをしてくれてるんです、うん、熟装パズルのピースを、例えばなくしてしまったとしますよね、うんうんうん、1個すごく大事な、うん、そうするとジグソーパズル作れないんで、非常にまあジグソーパズルファンはストレスを受けるわけです、うん、じゃあその時どうすればいいかっていうと、なくしたピースはなくしてしまったので仕方がないので、それを取り囲む周りのこの8つのピースを、サランラップでくるんで、それをメーカーに送るとこの真ん中のピースを、見つけてくれて送り返してくれるっていうサービスがあるんだそうなんです。それはね、生命が採用している相補性のメカニズムそのものなんですよ、うん、先ほど申しましたように、分子のレベルでは私たちは常に入れ替わってるわけです、うん、それはちょうどジグソーパズルのピース一つ一つが、古いものが捨てられて新しいものが入るっていう、うん、その繰り返しなわけですよね。でそれはジグソーパズルのありとあらゆる部分で常に起こってるんですが、それはその局所的に起こってるわけです、うん、だからこの黒いピースが捨てられるんですが、うん、新しいピースが自分がどこに行くかっていうのは自分自身は知らなくても、その周りの形が決めた場所に入ることができるわけですよ。
なるほど。
そうやってこう入れ替わってるわけです。つまりこの黒いピースは自分自身の形というのは周りのピースの形によって決められている。それが形の相補性で、
周りのピースもその周りのピースによって形が決められていると。
そういうネットワークが体の中の分子間で起きている、できているわけですね。それが全体として、バランスをとっているんで、ジグソーパズルの絵柄自体は、いつまでたっても変わらないように見えるわけです。でもピース自体は常に入れ替わっている。これが生命が採用しているその動的平衡、そして平衡状態を保つための一つの、仕組みなわけですね。
どう
ぞ。そうするとその複製機能が効かなくなる時っていうのはどういうケースなんですか？
それは例えばかなり大きな部分が欠落してしまうと、
全体がなくなってしまう、
例えばその、うん、複数のピースが一度になくなってしまうと、そこを埋めることが難しくなりますよね。それとか、なくなった後、ここに似て非なるものが入ってしまった時、
似て非なる、
このピースはぴったりここに入りますけれども、部分的にどっかが欠けてるけど他の部分が合うようなものがここに入ってしまうと、それで修復されたように見えますけれども、実はそれは完全な修復じゃなくて隙間ができてるわけですよね。そういう隙間は実は歪みになって全体に、波及していく、そういう現象もたくさん知られている。
そういう隙間を修正する機能まではないんですか？
それはもう一つ生命が持っている大事な概念というか大切なことは、時間ということなんですけれども、
時間、
例えばですね、
タイムの時間です。
そうですね、今ゲノムっていうのが全て、解読されて、私たち人あるいはハエでもミミズでも何でもいいんですが、生命が使っている、タンパク質の種類っていうのが全部明らかになってるわけです、例えば人間の遺伝子ゲノムに書かれてる、タンパク質の種類は約2万、数千種類なわけですね、でその2万数千種類のピースというのはこのピース一つ一つなわけなんですが、それは全部試験管の中で作り出すことができるんです、2万数千種類が、原理的にはですよ、そしたらその2万数千種類の、タンパク質を、例えばトロトロトロっとこの中に入れてこうやってかき混ぜれば、生命に必要なタンパク質は全部この中にあるので、ここから生命が立ち上がってくるんじゃないかと考える
人が錬金術の世界やね、
ところがここにはいくら待っても生命は立ち上がってこないわけですよ、それは一体なぜでしょうっていう疑問があるわけですね、ここにあるミックスジュースは確かに生命が 持っている全ての、タンパク質を持っているけれども、それが生命としての秩序を保てない理由は、例えばこれが SF 映画だったら、博士がですね、うん、ビカビカビカとこうなんか電気を突っ込んで生命を動かすっていうフランケンシュタインみたいになるわけですけれども、うん、そうやってもここには生命は動いてこないわけですよ。なぜかというと、ここに含まれているものと同じものを私は持っています、宮崎さんは持っています、うん、ところがここに生命が立ち上がらないのは、ここに時間がないからです、
うん、
生命ができてくるプロセスっていうのは時間の軸に沿ってずっと動いてて、それは1回限りの時間なわけですね、うん、で精子と卵子が受精して受精卵ができた後、まずピースの ABC ができて、その上に CD ができて、そして EF ができてっていう時間の軸に沿ってこう構築されていく、そのプロセスの上で成り立ってるわけです、
うん、
だから部品が全部ここにあってもそのプロセスは時間の軸の上を滑っていってないわけですね、うん、ですから生命現象というのは自分自身の中に時間が折りたたまれているもんだっていうのがもう一つ大事な視点だと思うんですね、
うん、
それもその本の最後の方で論じたことなんですけれど、
うん、なるほど。そうするとね、なんとなく私の感じだと、ある種のホーリスティックな全体論的な思考だし、先ほどの双方性っていうのは人文科学、人文学の方では多分構造主義と極めて近接した考え方ですよね、さらにそこにこう時間という軸が入ってきて、構造主義はスタティックだったけれども、うん、まあ、ポスト構造主義はそこにある種の時間軸が投入されると、そういうこうなんか思想史の流れにアナロジーしてしまいそうな感じはするんですが、どうですか？
うん、それは構わないと思います、うん、というのは生命をどう捉えるかっていうのも一つの大きな思想史なわけですよね、うん、で構造主義になぞらえるように、うん、部品が大事なんではなくて、部品がより集まってできる効果が大事だっていうのが構造主義だとすれば、うん、まさに生命というのは部品一つ一つの、存在が大事なのではなくて、それが組み上がってできる効果として現れているものだ、うん、それは構造主義的と言えるかもしれないです、
うん、
でもやっぱりその先に時間を導入して、うん、秩序がその時間に沿って構築されまた維持されるっていうところには、うん、次のステージがいるわけですね、うん、それがポスト構造主義なのかどうかちょっと私には、
まあ、ちょっとそこはやや微妙な感じもするけれども、アナロジーとしてはね、
そうですね、それは言えると思います。
でもなかなかこうある種の方向性というのは似てるような感じはしなくもない、と同時にね、何かこう伺っているとまあちょっとこうあなたには不本意かもしれないけど、宗教的な感じもするんだ。
うん、
だから例えばじゃあ死をどういうふうに受容するかというのは成熟社会の中でとても重要な意味を持ってくるんだけれども、その今のお話を聞いていると、ある種のこう宗教的な定念というかな、定観というかな、そういうものに、科学の話を聞いているにもかかわらず導かれそうな感じがするんです。どうですか？
うん、まあそれは読者がそういうふうに考えていただけるならば、うん、一つの、まあ、著者としての、喜びですけれども、うん、生命を考えるっていうのはやっぱり生きてるというのは、生きているというのはどういうことかっていうことを考える How の部分を、考える学問ですよね、うん、その生命、生きているというのはどういう状態か、
うん、
でもこれをいくら解こうとしても、どんだけ解像度を上げて解こうとしても、そのなりようというかありようを解くことはできる、つまり英語でいう How のことは、解けるんですが、ホワイの部分はなかなか解けないわけですよね。
そうですね。
でそこから先はやっぱり宗教とか、あるいはまあ宗教と呼ばなくても、例えばスピノザが言ったように、うんうん、神というものが、全ての部分に存在しているのであれば、うん、それはそれを神と呼ぶ人がいても私はいいと思います、
うん、ES 細胞のはすごくいろいろな形で期待されていて、まあ、研究もそれなりに進んでいると思うんですけれども、まあ、要するにこう万能細胞で 簡単に言うとね、あの万能細胞でこの臓器を形成して、それをその健康、あの病気になった人のものを取り替えちゃえばいいじゃないかと、うん、そういう発想ですよね、今期待されて、まあ、いろいろねパーキンソン病に効くとかそういうこともあるけれども、最もこう先鋭的な部分ってそこの部分ですよ、はい、で先ほどからお話伺っていると、そんな取り替えることなんてのはできないんじゃないかというふうにもう見え聞こえるんだけど、どうですか。
そうですね、 ES 細胞は ある、まあ、限られたその使い方をすれば一時的に、有効に使えるっていう部分はあると思います、うん、ただ ES 細胞自身は、絶対に個体を作ることはできないわけですよね、うん、ある臓器の一部とか、組織の一部になることができるわけです、うん、でもES 細胞の集団を一斉にある肝臓細胞に変えるとか、うん、そういう初期条件を与えることは今誰にも成功していないし、うん、一度変わった細胞が、臓器を作るようになったらそこで止められるかっていうその、境界条件っていうんですが、うん、その最後のところの条件を設定することもできないわけです、うん、なぜかというと ES 細胞というのは結局本来生命が持っている時間のこの流れを逆戻しして、うんゼロに戻そうとしている、
うんまあ、初期化しちゃうという
、ね、営みですよね、うん、でその初期化はある程度は疑似的に、模倣できるわけです、うん、でも完全に初期化できていないわけですね、うん、そこに ES 細胞が持っている本質的なその不可能性というのが私はあるように思います、うん、だから ES 細胞はいろいろな有効利用が考えられる、そこはいいと思うんですけれども、うんそれが万能なバラ色の、万能感をもたらす
万能細胞って言われてるから、すごく万能なものなんじゃないかというふうに思ってしまうけど、
でもその有効性というのはやはり限定的に考えるべきだと私は思います、
うん、人工的に生命を作り出すというのは不可能なんでしょうか。
それはまあ生命をどういうふうに定義するかによると思いますけれども、1回限りの時間の軸で、成り立った生命をもう一度再現するということは不可能だと私は思います。
ちょっと今の話非常に面白いんで、動的平衡論をめぐるもっとアクチュアルな問題というのをコマーシャルだと伺いますので、よろしくお願いします、はい、コマーシャルです。